は午後6時32分になっています。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ご相談です、はい、主人から大事な話があるとのことで、事業資金の貸し入れがあって、その返済が滞っているのがあります。半分はお前も債務者になるから頭に入れといてくれと言われました。突然でびっくりしましたが、私が保証人になった覚えはないわよと言うと、そういう問題ではない、企業が貸し入れを行うとは違って、自営業の夫が貸し入れを行う場合には妻が半分責任を負うのだと、離婚だってそうだろうと言われました。本当にそうなんでしょうかというご相談です。まあ、財産はね、夫婦共に作ってきたものということで平等のこうものがありますが、この借金の部分、自営業の部分もそうなるのかというお話でございますけれどもね。
これはですね、この出てきている事情とかですね、お話から出ている事情だけで考えれば、はい、一般論から言うと、まあ、負わない可能性が高いでしょうねと。事業での借り入れについてですね、
はい、
負わない、奥さんが借り入れをについて半分責任を負うというような話にはならないだろうなと思います。で、今ちょっとお話、ね、その出てきましたけれども、そのご主人はですけれども、おそらく私の推測ではですが、まあ、夫婦で、ね、共同で責任を負わなければいけないというのはどういう場合なのかという、その問題と、うん、仮に離婚をするとした場合に、その財産分与という話が出てきますけれども、この財産分与に関する知識とが、まあ、ちょっとごっちゃになっていて、まあ、不十分な状態の情報を元にされているのかなと、ご主人がね、そういうふうに、まあ、印象は受けましたね。
はい、はい。では一つ一つこう分けて考えるというかね、仮説していただきたいんですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、まず自営業者の、まあ、ご主人で、まあ、奥さんはどちらでもいいんですけども、どちらかが、自営業者で、その方の借金を奥さん、配偶者が半分被るとはどういう場合かと、それを考えたときに、
はい、
まあ、まず第一番目には、まあ、これは当たり前ですけれども、奥様自らが保証人であるとか、まあ、連帯債務者であるとか、まあ、何かしらそういう形で契約書にサインをすると、そういうケースですよね。で、今回の場合、その奥様はまあ保証人になった覚えないわよということだから、はい、そういうふうに、契約書上債務者になったというケースにはならないんだろうなというのは分かるわけですね、うん、
はい、はい。となると、そのまあ奥様の方が契約書にサインをしていなくても、うんうん、半分その負債を抱えることがあり得るのか、可能なのかということですよね。
そうですね、まあ、理論上もまた確かに判例上もあるんです。で、実際に奥様が半分負債を抱えなさいというケースはあります、
はい、
ただしこれはですね、今までも何度かお話ししてきたことあると思いますが、ごくごく日常的な家事育児の家事ですね、
はい、
家事に関する債務の話なんです、
うん、
例えば、まあ、日用品の購入であるとか、まあ、医療費、それから、まあ、光熱費などですね、これは、まあ、まずそもそも金額が低いですし、で、日常的に発生する債務ですよね、はい、スーパーに1年に1回しか行かないなんて人はいないと思いますね、
うん、
で、病院だって、かかりつけの人、お医者さんに、まあまあ、1ヶ月に1回とか行く方だって当然いらっしゃると思いますけども、日常的に発生する債務ですね、これらはこれは、まあ、債権者、つまりお金を支払ってくださいという側から見て、まあ、常識的に見てですけれども、夫婦で協力して返済していくもんでしょうと、そういうようなことが大いに予想される取引なわけですね、
はい、
ですから、こういう日常家事に関する債務というものであれば、これは確かに奥様のサインなしでも債務の半分は負担しなきゃいけないというような、まあ、論理的な結論っていうのはあるっちゃあるんです。
これ、その経営上のそのものではまた別の部分でということになりますか。家事の日常の範囲の中での、
そうですね、
ご主人にかかってくる費用はということですかね。
そうです。だから奥さん、ご主人が例えば、うん、まあ、その風邪をひいたと、
はい、
病院代発生しましたと、
うん、
この費用は、まあ、通常はご主人が払わなきゃいけないんだろうけれども、はい、もし支払いが滞った時には、まあ、奥さんに対して、まあ、奥さんも払ってくださいよと、まあ、理論上は請求できる領域なんですね、
うんうん、で、ここまでじゃあ分かりました、はい、その後、その 事業資金ですよね、今回の問題というのはね。
そうですね、
ここの部分がどうなっていくのかというのが一番こう、ね、気がもむところかと思いますけれども。
ですね、で今先ほど申し上げたように日常的に発生する家事、育児の家事に関する債務であれば、まあ、なんていうかな、サインなしでも、奥様のサインなしでも奥様が理論的に負担するという話でしたけれども、まあ、こういうふうに事業資金となると、まあ、通常常識的に考えてみたらその日常的に発生する債務取引じゃないとは思うんですよね、
はい、
それもしかも金額が大きいでしょうし、で債権者である金融機関その他諸々の債権者側というのはその支払い能力、支払い意思とかいろいろ考えると思いますから、ですので、日常家事に関する債務にはなりにくいので、まあこの理論を使って債務者になるということにはならないだろうなと思うんですね、
はい、
でただ今回このご主人が少しまだ情報が錯綜しているところ離婚の話が出てきておりましたので、
はい、
ついでにちなみに離婚の話もしておきたいと思うんですが、
お願いします、
はい、まあ、離婚時に、まあ、財産分与というのが、まあ、確かにあって問題があって、夫婦で築き上げた共同財産は折半にしますよというのが、まあ財産分与の流れですよね、
はい、
で個人事業主の場合、まあ、確かに私も個人事業主ですけれども、そういう個人事業主の場合は事業の売上というのが、まあ、即自分の個人の収入に直結しやすい、
うん、
分かりますかね、
はいはいはい、
なのでそうすると、自分の収入に直結するということは家族夫婦の収入にも直結していきやすいものですよね、
はい、
で事業財産といったところでそれ本当に事業純粋に事業目的なのか、あるいは自分もプライベートで使ってるんじゃないかという形で、
うん、
財産一つ取っても事業用なのか個人用なのかが微妙なケースっていうのはいっぱいあると思うんですね。そうなると、
はい、
事業資金もこれも結局は夫婦で借り入れた財産なんじゃないかと、ね、結局はその事業の借り入れは個人夫の借り入れであり、夫の借り入れはつまりは夫婦の借り入れでありという形ですね、はいはい、論理的にそういうふうに結局は夫婦の債務なんじゃないのかということで、
うん、
まあ、その事業用負債も2分の1にしましょうという考え方も確かにある。ただ、
はい、
それについては一応慎重論というのがまあ今のところは多くてですね、
うん、
まあ、確かに考え方としてあるけれども、すぐ事業用負債も2分の1にしましょうというふうには今のところなってない。
ああそうなんですね、
はい、
まあ、ですからその今回にその離婚の財産分与の話があったとしても、この事業の部分で貸し入れたもの、借り入れたものは折半にはならないということでよろしいんでしょうか。
そういうことですね。で、まあ、結局それで、まあ、本当ケースバイケースですけど、まあ、それが離婚の際のね、2分の1の 財産分与の対象になることだってもちろんあるっちゃあるんですよ、
はい、
それはただ事業用のねプラス財産、積極財産など諸々の事情を考慮して、まあ、その事業用負債もね2分の1にした方がいいよねっていうケースもある。そういう時にはしましょうねっていうだけの話なんですね、
はい、
うん、であくまでもその仮にその財産分与の中で事業借り入れがを折半しましょうという話になったところでも、
はい、
あくまでもそれは計算上の、あるいはエクセル表上の帳簿上の2分の1とするだけであって、必ずしもそこから直ちにじゃああなたが2分の1を追いなさいね、債務者になりなさいねという解決になるとは限らない、
はい、
限らない。つまりご主人はその離婚の時だって夫婦はね債務は2分の1折半だろうというところのね知識でお話をされてるんだろうけれども、うん、まあ、一般論的にその債務は2分の1かもしれないけれども、だからといって2分の1実際に追わなきゃいけないかどうかっていうのは別問題だと、
うんうんうん、
いうこと。ちょっとまあ中身がだいぶ込み入ってしまったんですけれども、
そうですね、うん、まあ、だからご主人の方がこうこんがらがってしまうのも分からなくもない、うん、でも奥様の方が今回のその借り入れの分も追う可能性はゼロにはならないということですね。
ゼロにはならないですけれども、はい、それはまああと個別具体的な事情で判断をしていくんだろうと、うん、ただ一般的にはまあゼロには、というかまあ負債を負うことにならないだろう
ということですよね、はい、はい、まあ、いろんな事情があるようです。ぜひご相談ください、うん、はい、たくちゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に解説していただきました。曲お願いします。
はい、 ボズスキャグズのモンキータイムという曲をお聴きください。
たくちゃん、はい、今日はここまでとなります。
申し訳ございません。
はい、また来週もよろしくお願いします。